かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。本日はですね、日経 IR フェアに行ってまいりました。その模様も後ほどお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
はい、そしてスパローズ大和和孝さんです。お願いします。
お願いします。今週あの早稲田ネオっていうそういう学校みたいなところで知り合いが講演会するんで、横で滑らない話をしてくれっていう仕事に、見てる人もみんな滑らない話を作るんですけど、みんな滑る可能性があるから僕の話めっちゃ笑ってくれるんですよ。そっからなんかそういう講演ができそうな感じがつかめたんで、そうなんですよ。また新たなお金を稼ぐ方法が増えそうだなって。
呼んでください、
はい、
営業ですか。
営業
セミナーですか。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そして今日はスペシャルゲストがいます。個人投資家で武蔵野学院大学教授、山崎和邦さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
簡単にですね、山崎さんのプロフィールをご紹介します。1937年シンガポール生まれ、長野県育ち、82歳の現役教授、現役投資家でいらっしゃるということなんですね。読書と試作を兼ねた行動家で、趣味は狩り、ゴルフ、武術。すごいですよね。多趣味でいらっしゃるんですけれども、ゴルフはオフィシャルハンデキャップ12を維持、剣道3段、居合4段の腕前だそうです。投資家としては遺産相続ゼロから出発して、金融市場で金融資産6億円強を構築。投資の流儀は野村証券時代のセルサイド、投資家としてのバイサイド、大学教授としての研究者という3つの立場から生まれたものだそうです。好きな言葉は孟子の言葉で、降参なければ降信なし。これはあの一定の職業や財産を持たなければしっかりとした道義心や良識を持つことはできないという大意味の言葉なんですね。著書に常識力で勝つ、超正統派投資法、投資で勝ち続ける賢者の習慣などがあります。どこから突っ込んでいいのかわからないぐらい、
達人に来ていただいて、
ね、
話聞いててもやっぱ面白いんですよ、
ね、
剣道の話とかもやっぱ剣を抜いたら強くないっていうか、何もせずに収めることが素晴らしいんだみたいなの教えていただいたんですけど、
控室でもかなり盛り上がりましたけれども、
はい、僕言ったら抜かずに収める。
あ、そうそうそう、
言い方間違えました。
さやのうちに勝負がある、
はい、
抜いちゃった場合はどうやって収めるんですか。
人徳で丸く収めるか、はい、自分の威力で制圧するか、
はい、
だ流派によって言い方違いますけどね、はい、抜くな抜かすな、切るな切らすな、はい、人に切られず人切らず、さやのうちの勝負、流派によって言い方違いますけど、
もう今日すでに僕名言を30個ぐらいいただいてるんですよ。
公演に使えると思います。
ありがとうございます。
投資だけじゃなくね、いろんな面本当お詳しいので、
まそれから一旦抜いたらね、はい、敵が全員が息の根を止めるまで動きは止めない。
あ、はい、でも抜いちゃったらもう最後まで
難品したら、とことん難品す完品になるまで難品していくっていう考えですよ。
全て投資になんか通じてくる、はい、ということですね。また後ほどじっくりとお話伺っていきます。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。16時50分からは YouTube 動画限定の延長配信もありますので、そちらもお楽しみに。また皆さんからいただきましたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介していきますので、 YouTube のコメント欄もしくは番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。今日は先生にたくさん資料をお持ちいただきました。番組ホームページからダウンロードできますので、ぜひ参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りします。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話を伺います。本日のゲストは投資歴58年、御年82歳の現役教授、現役オクトレーダーといえばこの方、 改めてご紹介しましょう。武蔵野学院大学教授山崎和邦さんです。よろしくお願いします。投資歴58年ということで、ね、
もうすごすぎて逆に緊張しないっていう
確かになんか全てをこう包み込んでくださるような、 なんか広い、はい、感じがありますもんね。
証券会社の社員としてはまずセルサイドね、はい、立場、はい、それ離れてフリーの立場になって投資家としてのバイサイド、はい、晩年はもう死が迫ってきてからは、大学教授は建前研究者ですから、はい、研究者としての立場、うん、ここの3つの立場ですね。
はい、その立場から投資の極意というのを編み出してこられたということなんですが、そもそもですね、証券会社というお話ありましたけれども、はい、そもそも株式投資との出会いというのはその会社に入ってからということなんでしょうか。
簡単に言いますとね、どういうふうに言ったら簡単に言えるかな学生時代は私左翼だったんですよ。全学連の副委員長だった、はい、慶応のね、はい、全国の副委員長は西部進さん、去年の1月21日に自殺なさった、はい、それが、はい、景気循環論というのに巡り合って、はい、3年の時に、はい、これをマスターすれば世界中の金の動きは全部、はい、掌握できると思う、まあ、言ってみれば勘違いしたわけですよ、はい、それで、それを一生懸命勉強しましてね、はい、それでそれを実践するために野村証券入ったの。で、随分エキサイティングな楽しい面白い生活でしたよ。
その後野村証券を辞められたということですよね。
これはね、350人の同期の中で最初に支店長になったの。で、このそれ一選抜って言って、そういう人は大体副社長以上になるか、在職中に死ぬか、はい、あるいはゆえあって辞めるか、はい、3つのうちに例外が60年間ないと言われてたんですよ。私の前後の人を見てみんなそうですね、はい、で私はその3つ目のケースになったの、はい、もうこのわけ話すとね、はい、ちょっと長くなるしね、はい、簡単に話すとよっぽど悪いことしたみたいに思われるしね、
は
い、
じゃあまた別の機会
に、ね、長くなるからやめときますよ。
さや抜いたら生き残りませんから、
ね、そうさや抜いたらもうダメですからね、はいはい、
でその後じゃあ個人投資家という形でご自身の正統派投資法を実施されたということですね、はい、この正統派投資法を取れば運とか運に大きく左右されず誰でも、まあ、財を成せるというふうなことで、はい、うん、その方法を多くの方に伝えてらっしゃるということなんですね。
聞きたいですねこれ。誰でも多く稼げるって教えてくれましたからね、
うん、そうですね、はい、
まあ、医師でも弁護士でも常識だけでは金にならないですけどね、はい、常識が金になる場所って言ったら、はい、証券市場、為替市場ですけど、まあ、証券市場ですね。常識が金になるって言ったら、
はい、あ、じゃあキーワードとなるのは常識ってことになるんでしょうか。
私先生はみんな常識ですよ。人が買わないときに買えとか、
ああなるほど、
はい、うんうん、人が売る喜んでるときは売れとか、うんうん、ルンルン気分のルで売れとか、うん、絶好調のゼツで売れとか、うん、絶好調のコウまでいくとコウジマオシとなる、超までいくと調子に乗るなってことになる。ゼツで売るんですよ、
ルンルン気分の
ルで売って、であとは何もしない、うん、次のチャンスが来るまで、
はい、
はい、あのトレードする上でのモットーやルールというの今もね簡単にお話しいただきましたけれども、あの大相場というものを、しっかり見極める、はい、ということですよね。
大相場って私言ってるのはね、平均株価が2倍から2倍半3倍になる、うん、2倍以上になるものを大相場って言ってるんですけど、うん、これ今まで6回あったんですよ、はい、37年間で6回あったの、うん、でこの時に大底圏、圏でいいんです、はい、大底じゃ買えませんから、うん、1割ぐらいどうでもいいから、はい、大底圏内で常識的なものを買って、うん、トヨタだとか、はい、三菱銀行だとか常識的なものを買って、うん、2倍になったら売る、うん、3倍にも4倍にもありますよ、トヨタなんかも3倍にも4倍にみんななったけどね、2倍になったら売る、はい、売って何もしない、はい、次のチャンス来るまで、
なるほど、
ただ何もしないとですね次のチャンスを逃すから、うん、本部隊はキャッシュポジション高くして置いといて、うん、ゲリラ部隊の1割か2割か3割人によって流儀が違いますが、
はいはいはい、
その部分で絶えず相場に触れてるってことは必要だと思いますよね。
なるほど、
手を出して分かる相場の弱さかな。完全
に撤退をしないっていうことですね、
はい、私はメルマガを出してますけどね、
はい、
これは堀江貴文さん、堀江門さんですね、
はいはい、
か私がどっちかがメルマガ対象なんですよ、ここ数年間で月1500円で2000人いるんですけどね、
たくさん読者の方いらっしゃるんですね、
堀江さんが私ですけどね、
そう
堀江さんは800円で8000人いるんですよ。堀江さん1500円で2000人いるんですけど、
すごい、
まあ、みんな僕もらえるわけじゃないですよ。
あ、そうなんですか。
それは
あまりそういうの
は使わない、そうですね、そこ使わなくてよかった、はい、
数が多いという話ですね、う
ん、確かに。そのメルガマガなどでその皆さんにいろいろ情報を発信されているということなんですが、はい、では今ですね、注目している銘柄というのはどういったものになりますか。
これはね、うん、人の行く裏には道あれ花の山ではなくて、はい、ではなくてですよ、大通りにある、はい、誰でも知ってる銘柄、
はい、
トヨタだとか、うん、三菱銀行の今年度最安値とか、まだ早いですよ、はい、まだ早いですけど、うん、野村証券の最安値から今15分の1ですよ、
はい、
まだ早いですよ、まだ早いですけど、誰でも知ってる銘柄、はい、これが大底圏内、
はい、
天井売らず底買わずって言いますからね、大底は買いませんから、大底圏内で1割ぐらいどうでもいいから、
はい、
どういう時かというと、野も山も人も我も弱気なら他県になるって株を買うべしってんですよ、うん、評論家も、うん、政治家もアナリストも、うん、
はい、
みんなが弱気なことを言う、
はい、
野も山も、
はい、
人も我も、人も弱気なこと言う、うん、で我もと入るとこ見せる、自分も弱気だと、
はい、
だから自己超越の哲学がいるわけだ、
はい、
大げさに言えば自分も弱気の時に買う、
うん、
だから自分も暗い見通しの時に買うっていうのが、これも江戸時代からのね、うん、米相場のルールですね、
うん、
あの成功して終わった人の本間早急とか、米相場ってみんな失敗したり自殺したりする人多いんですよね、成功したまま終わった人の電気はみんなそうですね、人も我も弱気なら、
逆に売るときはなんとなく分かりましたけど、
売るときはルンルン気分のルで売る、
ビットコインでなんかキャバ嬢がすごいはしゃいでたニュースを見たときに売り時
だ、ルンルン気分のルでみんなどんどん買うんですよ、売ったやから売ったやからやるから最後に引っかかるんですよ、売ったら何もしない、
はい、
いかがですか、見込みさん。
うん、売ったら何もしないはいいと思いますよ、やっぱり手出したくなっちゃいますからね、
うん、
あと安値覚え高値覚えありますから、
うん、
あとやっぱちょっとすぐにでも参加できるように少しだけ買っとくっていうのがやっぱミス
です
よ、
まあ、いいそうですね、
それはもう、はい、基本だと思います、ね、うん、
買ってみて分かる相場の弱さかな、
うん、
だから全く離れてたらね、
はい、
大底を見失いますからね、
はいはいはい、
一足一刀のマザカイって言って、うん、一足踏み込んだら届く、はい、相手の方も自分に届く、
今切られるかと思います、
そうそこの
名人ですね、
そこの忙しい後ろの一足一刀のまざかりで円山の目付けって言ってね、
はい、
遠い山はマクロですよ、要するに、うん、ミクロではなくてマクロを見る、うん、全体を、
はい、
一枚の木の葉が月を隠すって言いますけども、
はい、
これあの拓庵禅師の言葉で、
はい、
柳生宗則の標本化伝書っていう本出てくるんですけどね、うん、一枚の木の葉が月を隠す、手元だけ見てると全体が分かんなくなる、相手は全体見てる、マクロ見てるってことですよ、今の言葉で、うん、そして一足一刀のまざかいで、あと水病の位っていうんですけど、眠ってる猫、
眠ってる猫、
ボタンの花の下で眠ってる猫さえも蝶を捉えるっていうんですよね、
うん、
いつでも飛びつける状態、うん、こういう状態で大底を待つ、
なるほど、
そのためにはわずかのお金で売り返ししてるっていうことはいいことだと思いますよ、
うん、
その状態だったら僕も FX であの円が下がった時買えたんですよね、
そうそうそう、
足を入れてなかったんですよ、
ジェイチダメットさんが飲み行こうって言われただけじゃな
かったです、だから買えなかったんですよね、
かかとを浮かしとかなくちゃいけない、109
円になった時にですね、
はい、まだまだお話伺っていきますけれども、続きは延長戦ということですね、先生にはたくさんの資料今日お持ちいただいてますので、うん、番組ホームページからぜひダウンロードしてください。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券、
ネット証券なんてどこも一緒でしょ、株はどこで買っても同じだし、本当にそうでしょうか。岡さんオンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで、取引手数料が毎日無料、最大40万円まで毎日無料、始めようかな。その上、2019年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて国内株式部門など3部門で第1位を獲得しました。みんなにも選ばれているのね。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
では山本さん、コーナー紹介お願いします。
ここはですね、僕はいつも坂本さんに投資のことを教わるというコーナーになっております。はい、これで僕も今成長させてもらってお願いしま す, し
いします。ということで、まずは今週1週間振り返っていきましょう。うん、今週末日経平均ですけれども、終値が27,101円でした。先週末に比べますと292円1銭高いということで、上昇して週間で上昇して終えました。トピックスは 1502.25 となっています。セクター別などから見ますと、三雲さん、今週1週間ってどんな1週間でした？
う
ん、
そうですね、思いのほかリバウンドと利食いが入り乱れていた、まあ、週だったなっていうのが、まあ、セクターでも見られるんですけど、思いのほか証券とか結構、うん、まあ、決算が良くないんでみんなネガティブだったんですけど、ちょっと見直しが相手が売られすぎの買い戻しもあったのかなというのが1点と、あ、はい、まあ、不動産はやっぱりまあリートが高くて、まあ、その裏付けはやっぱり世界的な、金利の低下で、まあ、利回りが欲しいというのもあってと、うん、まあ、金利下がると不動産は一応好景気になる、公共ですからね、はい、なので、まあ、その辺もあったのかなと思いながら見てました。確かに個人投資家人気な、うん、ケネディックスとかあの辺も結構上がってたなっていうのは見えた週だなと思います。
うん、今週1週間見てみると、こう商いが、ね、なかなか膨らまないなっていう印象だったんですが、うん、まだ夏休みっていうことなんでしょうか。
そうですね、いやでも商いは、ね、こんなもんなんだと僕は思ってますよ。
8月はと、うん、いうことですか。
それでも全体がですね、はい、まあ、外国人投資家もずっと売り越してますし、だからそこをなんとか支えてるって、日本人が支えてるっていう形の構図は多分変わってないと思います。で、まあ、でもただですね、一つこの後出てくると思うんですけど、ちょっとマザーズが佳境だったなというのは ありますので、まあ、それはちょっと後からお話ししようかなと思います。
ちょうど振り返りましょう。はい、では、個別で見ていきましょうか。東証一部の騰落率ベスト5それぞれ見ていきたいと思うんですが、うん、特徴は
そう、ゲーム株の物色がですね、ちょっと起こったなというのが、うん、印象にありますね。はい、
そうですね、トップにも3667のエニッシュが顔を出しています。
は
い、
そうですね、はい、とか、こう見るとあら5位は山本さん、これもしかして。
ありがとうございます。僕12月ぐらいに紹介させてもらった、うん、サニックス、
は
い、まあ、シロアリの会社なんですけど、
シロアリ駆除ですよね。
でもシロアリ駆除の会社とか虫関連は僕害虫消毒でバイトしてたんで、冬に買っといて夏に上がることがすごい多いから、みんながあんまりやってない戦法だから、150円ぐらいの時に多分言って、今290円なんで。でもあとオリンピックもありますし、サニックスちょっとなんかそういう関連で
ラグビーもやってますね。
そうですね、ラグビーやったり、
ワールドカップ始まりますよね。
ただ上がった理由はハイプラで、プラスチックのやつの業績がいいからなんで、僕の予想とは違うんですけど、
それはまあまあ、
それはそれで、
それで、
はい、4651のサニックスですけれども、今日休診ですね、15% 以上の上昇となりました。週間では 20% を超える上げとなっています。一方で、下落目立ったのが6619ダブルスコープですね。
そうですね、まあ、これやっぱ資金調達が、まあ、一応発表されましたので、500万株ぐらいかな、マックスで大体約 16% ぐらい最大で、企画化する可能性があるということなので、うん、まあ、その辺の嫌気ですね、されたというところですかね。
ダブルスコープですが、今週末670円で終えています。週間では 25% を超える下げとなりました。では先ほどもお話にありました新興市場を見ていきましょう。マザーズですけれども、今週末の終値が 879.57 ということで、先週末に比べて 3% を超える上昇だったんですね。
はい、そう、やっぱマザーズが活況だったなというところで、まあ、これ見て銘柄見ていただくと、ゲームとバイオなんですね。うん、で、まあ、バイオが活況の時期っていうのは、まあ、マザーズありましたけど、これにゲームがですね、うん、加わった場合はですね、結構相場良くなるんですよね。だから
どうしてなんですか。
いや、そこはやっぱ個人投資家持ってる人が多いっていうのと、マザーズの中で、まあ、カテゴリーで分けるとやっぱゲーム、バイオっていうのは結構なウエイトを占めますので、だからツイッター見てもバブルだって言ってる人いるけど、どこがバブルなんだと言う人も多分思うと思うんですよ。
人によってはそう見えるんですよね。
そうそうそう、だから日経平均とか見ても全然安値圏だし、でもマザーズ指数も見てもちょっと強いぐらいなのに、なんでバブルなんだっていうと、やはり、個人投資家に人気の株が結構上値関係なく買われている部分がありますので、そこはちょっと一つ 個人投資家のいい材料だったのかなと思って見ておりました、
はい、
それ以外はそうですね、業績面ではマーケットエンタープライズですね、はい、ここは例はですね、まあ、紹介したこともあるんですけど、やっぱり決算業績はずっといいということで、この会社回収期ですね、ちょうど最高益というか、まあ、最近の最高益突破して、利益の回収期に入ってるんですね、まあ、そこが評価されて、農機具のリユースが良かったんですが、今度携帯のリユースもシムロックが外れますから、その辺の期待も集まってというところで、このリユース関連の筆頭と、成長株というところで評価されているというところでしょうか。
3135マーケットエンタープライズですが、今週は週間で 28% を超える上昇、終値は2729円でした。一方でマイナスにワーストに顔を出したところで目立つのは、
そうですね、顔ナビとか結構個人としては好きな銘柄なのかなと思うんですけど、うん、
はい、4435顔ナビですが、今週末5720円で終えています、
うん、そうですね、業績はまあお盆ぐらいに出たのがあるんですけど結構良かったで、まあ、個人投資家買ったんですけど、ちょっと利食いの売りが出ちゃったなというところだと思います。他の銘柄に乗り換えた方もいらっしゃったかなと。なので、まあ、活況なんですけど、うん、全部が全部ずっと上がり続けるわけじゃなくて、やっぱりそこのコアな銘柄とその周りをずっとみんな探し続けるという形になるので、なかなか引っ張りすぎは危ないのかなと、思いながら見ていますね。
はい。では過去の銘柄の振り返りもいきましょう、はい、坂本さん今日は何を振り返りましょう。
本日は、日経 IR フェア2019に行ってまいりました、はい、で、こちらですね、やまびこをですね、去年の多分同じ時期に紹介して、うん、あのチェーンソーを持った写真がいまだにですね、あのホームページの方にある、あるんですけど、
はい、
あのここはもう屋外のですね、まあ、庭とか、まあ、そういう作業用のですね、まあ、工具を、まあ、その販売している会社なんですけど、うん、で直近の振り返り5月にしたんですけど、まあ、そろそろ、まあ、バリエーションもいいしいいんじゃないっていうところで結構いいところで紹介を、したのかなと思ってます。一回下がったんですけどね、まあ、しっかり戻ってきたなというところで、ここはですね、天候がですね前四半期であんまり良くなかったんですよ、
うん、
で良くなくてそこの業績がちょっと落ち込んだところに、ね、今回は今年の、前四半期ですね、は非常に良かったんですよ、
はい
はい、なので、そこの前年同期の対比で、結構その主力の米国が、まあ、結構伸びたと、いうことで、評価されたと。で、まあ、これは天候がそんなに、米国悪くないの で今も多分悪くないので去年に比べると、なので、まあ、もうちょっと伸びるかなと思って、感触をですね、ブースで聞いてきたところ、まあイメージ合ってたかなと、合っててよかったなという確認をね、してきました。うん、それ以外にね、結構あのこの岡さん、証券ですね、ブースもありまして、
はい、
こちらも写真撮ってきたんですけど、結構岡さん証券グループと、いう形で大きくですね、ブースがありまして、一日中ですね、このブースでセミナーをやってます。
結構、はい、盛況ですよね。
超盛況です。
たくさんいらっしゃいますね。
この右のですね、写真を見ていただくとかなり人がいるんですけど、見に来てるんですけど、これは実はですね、あのこの、です番組にも出ていただいたファンドマネージャー、あの小林さん、
はい、
あの配当株の時ですね、配当の投資、戦略をお話しいただいたですね、時の方なんですけど、やはりこれ見るとかなり配当へのですね、期待と、興味というのがやっぱり相場悪いだけにあるのかなと、思って見てました。まあ、この回は過去にですね、アーカイブがありますのでね、まあ、興味ある方は見ていただければいいなと思います、うん、はい、
またこの明日もこちら日経 IR フェアやってるっていうこと で午後3時からは、この番組でもスタジオに、ね、お越しいただきました、はい、岡さん証券の小川義則さんの講演もあるということですね、
は
い、
そうですね、それも楽しみだなと、うん、ちなみに今年は竹部さんは出ないみたいなんですけど、
そうですか、はい、あら、はい、私もちょっと日経 IR フェア行こうかなと思ったんですけど、はい、うん、昼寝したくて、はい、昼寝しちゃったっていう。
あ、そうですか。
そうですね。頑張って明日行こうかなと思ってます。
いいですね、はい。皆さんに会えるかもしれません。
いやいや、
ハードル上げて次に行こうかなと。はい。というところですかね。
では今週の銘柄は何でしょうか。はい、
3550のスタジオアタオ なんですけど、
はい、3550スタジオアタオ、
これはですね、まあ、通販でバッグとか売ってる会社なんですけど、うん、いやこれはあえて挑戦なんですね。これはね、テクニカル好きな人に挑戦で持ってきたんですけど、うん、これこんなチャート誰も買わないでしょっていう、
そ
うで、さっき楽屋でも山崎先生と話したんですけど、誰も買わない時に買うっていう話をですね、うん、受けて、まあ、確かになと思ってるところなんですけど、まあ、ちょっと業績がね、成長株であるんですけど、よくないと。で、ここはですね、Google にやっぱりネット系なんで広告出すんですね。で、ここがですね、ちょっと高くなってしまった単価が。うん、ここがですね、難しいところなんですけど、Google は個人で、ね、広告出した方いらっしゃるかもしれませんけど、自分の住んでる地域とか、うん、住んでるこのぐらいの証券とか、あとそれを狭めたり広めたりとか、あとはその、まあ、1回のクリックにしていくらっていうのは業種業態ごとに違うんですけど、その、調整が自分でもできるか、いや、もしやってみれる方いたらやってみたら面白いんですけど、だそこのですね、値段が上がってしまったということで、ちょっと広告費用が高くなってきたと、いうことで、少し業績の圧迫になっているんですけど、ただここはリピーターが結構多い会社なので、まあそういう意味ではですね、まあずっと売られ続けているんですけど、いや、そろそろ面白いんじゃないかなと僕は思っておるというところで、普通多分これは、テクニカル好きの人は絶対に買わないパターンだと思うんですけど、うん、まあファンダ見ながら、まあ、外部環境見ながら、まあ、そろそろ面白いんじゃないかなと思って持ってきたというところです。
スタジオアタオですが、今年ですね、高いところで7月に1317円まで買われたんですが、うん、その後急落といった形ででして、うん、足元今週末終わりが694円ということなんですね、うん、
かなり、まあ、相場活況だとこういうのも少しずつ、ね、見直されてくるパターンもありますし、まあ、もういいフェーズだと僕は思ってますので、うん、ちょっと楽しみかなと思ってます、
はい。うん、ここまでここで差がつくプロに学ぶ投資のヒントをお届けしました。さて今日はゲストに山崎さん来ていただいています。凄腕トレーダーということなんですけれども、うん、山田さんお話聞いていかがでした？
やっぱり剣術で心も鍛えられてるから、この相場って結構心の勝負でもあるなと思うんで、うんうん、
まあ私がそうってわけじゃないんですけどね、はいはい、3つあると思うんですよ、
はい、うん、3ついける時間じゃないかもしれない。
そうですね、
1つはテクニカルですよね、
はいはい、
1つはファンダメンタルです、
うん、はい。
ところが普通のアナリストとか解説者はですね、はい、ファンダメンタルが株価を動かすとこうなってるんですよ。真ん中に投資家がいるんですよ、
はいはいはい、
だテクニカルなのはファンダメンタル抜きにして、はい、投資家がの動きが株価を動かす、これはチャートですよね。ファンダメンタル投資家株価、
はい、
ファンダメンタル抜きにして、はい、なんか分かってるんだから、
はい、
投資家が株価を動かす、これがチャートです、テクニカルですね、
はい、
全部大事ですよ、
はい、だから結局
だけど最も大事なのはね、はい、まあ、大げさに言うと投資哲学、
はい、
それから相場道、
はい、
で私はそれ大げさに言うことをしたくないから、はい、まあ、心得って言ってるんですけど、
ね、心得、その心得はこの後じっくりとお話を伺っていきます、うん、はい、
さっきのルンルン気分のルーデューレとか誰も買わない時に買えそうです、ね、
はい、僕言ってたことがじゃあ当たってたかもしれない、
うん、そうですね、良かったです。まだまだいっぱい、ね、名言が出てきますので、はい、お楽しみになさってください、はい、番組では皆さんの投稿を随時受け付けています。出演者への質問、投資に関するお悩みや失敗談など、どしどしお寄せください。 YouTube のコメント欄もしくは番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタンからご参加ください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。
ちょっといいですかね。
あ、ちょっとですね、ラジオの時間がなくなっちゃうので、また、はい、後ほどお話伺っていきます、はい、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです、はい、かぶりつきマーケット情報局、また来週お耳にかかります。